はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
本日も皆さんと共にオープン礼拝で礼拝を捧げられることを感謝します。本日午前中の礼拝からいた人は本日素晴らしい題名のパワーゲームという話を聞いたと思いますが、本当に言われるまで自分がもうずっとパワーゲームの人生の中にいたというのに、誰かが言葉にして分かる形にしてくれないとそれさえも気づけなかったんだなっていう、すごい午前中はいい学びを受けた時間だなと思いました。皆さんもぜひどの礼拝でもメッセージを受けた後はぜひ個人で吟味して考えて、生きている御言葉を自分のものと消化する時間を持ってみてください。では最初にちょっと質問なんですが、あなたにとっての王様とは誰でしょう。今日この後井上先生から十ミナの例えという、まあ、その十ミナを増やす増やさないの例えは有名なんですが、実はそこの途中に民たちは王を憎んだと書いてあるんです。僕たちはクリスチャンです。一人一人がイエス・キリストを信じてイエス・キリストを主として認めているものです。僕もそうです。でも主と認めます、主よと言っている口があるのに、時には主を憎んだりもするんです。世でいいことがあると世にとらわれ、世にとらわれてとらわれて深みに深みにはまればはまるほど主に敵対して、僕はそんな経験が日常茶飯事です。でもその度に神様が生きた御言葉を持って僕を接してくれます。パワーゲーム、実は割と嫌いじゃない言葉なんですけど、ゲームが好きなんで、パワーゲームのためにたくさんの力をつけます。知識も権力も財力も見た目も、でもそういったものは花よりも早く枯れていきます。でも主の生きた御言葉は枯れることがないとも聖書で約束されています。ぜひ御言葉を蓄えて生きていきましょう。そして自分の王が誰か、これは常に認識して常に意識しないと抜け落ちていきます。あなたの王は誰だ、私の王は誰だ、それは主です。それを息を吐くように唱えることができるものへ主によって変えられますように、一言お祈りしていきます。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。ここに立っているこの私は本当にろくでもない人間です。自分自身が事実をもって見た結果です。主よ主よと言いながら、その裏ではあなたを裏切ることばかりを考え、あなたを利用することばかりを考え、友を大切にすると嘘吹きながら友を利用することを考え、親を敬うふりをして一ミリたりとも敬ってなどいない、私至上主義。主よ、ここに立っているものはそういったものです。自分自身では到底変えられません。くさびを打ち込んでも外れていきます。整えようとしても醜くなります。主よ、私の心を整えられるのはあなただけです。事実として見た結果、それだけは完全降伏して認めるほかないのです。私の心を整えてください。あなたが与えてくれた魂を砕いてください。あなたに自信を持って捧げられる清い生きた供え物としてあなたが変えてください。悔い改めの悔いも改めも私から出るものではなく、それすらも主から出るものです。どうかしよう、この賛美すらも私ではなく、あなたが与えた私の助け主、精霊、魂、そういったものから出るものです。すべてを捧げます。この言葉さえも嘘吹いてるだけです。所詮はただのザレ事です。でも主よ、このザレ事をあなたの愛によって変換させてください。私に備わっているすべての良くない部分さえすべて反転させ、良いものへ変えてください。 全知全能の王であるあなたならすべてそれがおできになります。賛美を捧げます。そしてあなたからいただく生きた御言葉で私を私たちを満たしてください。あなたの愛によってすべてを期待し委ね愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方はお立ちください。と言ってる僕ね、自分がワーリーじゃない時一切立たないの、結構ワーリーやってる人気づいてると思いますけど、立たないのには理由があるんです。腰が弱いんで。だから腰が弱い人は無理しないでください。腰が痛い気持ちはよくわかります。では最初ここで礼拝するためを賛美していきます。世の光、
世の光闇に下り、目を開かせた。崇めさせ希望与える、麗しい我が主。
ひれ伏し、 憐れみと愛で、
憐れみと愛で
王に救われ僕たちは天国、主と共にあるならそこがもうすでに天国です。天国にあるものを共に賛美していきましょう。そして心を持ってメッセージに向かい合っていきましょう。聖なる聖なる
聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包む、その
聖なる聖なる聖なる
聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包む。
皆様お座りください。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。どうか私たちの心を整えてください。私たちの耳を開いてください。私たちの魂があなたからいただく、あなたから与えられる御言葉をしっかりと受け取ることができますように、そしてその御言葉をしっかりと考え吟味することができますように、すべてを期待し委ね愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に、心から神様を礼拝し、そして、賛美していきたいと思います。早速ですね、聖書を開きたいと思います。本日の聖書箇所はルカによる福音書の第19章となります。ルカの第19章をどうぞお開きになってください。聖書をお持ちの方はルカ第19章の11節から読んでいきますので、どうぞ開いて用意してください。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンに同じものが出てきます。そちらをご覧いただければと思います。ルカによる福音書の第19章11節から28節までを最初にお読みしたいと思います。それではお読みいたします。ルカ第19章の11節から。人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを十人呼んで彼らに十ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。一方その国の人々は彼を憎んでいたので、彼の後に使者を送り、この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えた。さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。最初のしもべが進み出て行った。ご主人様、あなた様の一ミナで十ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目のしもべが来て言った。ご主人様、 あなた様の一皆で御皆を設けました。主人は彼に言った、お前も五つの町を治めなさい。また別のしもべが来て言った、ご主人様ご覧ください、あなた様の一皆がございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はそのしもべに言った、悪いしもべだ、私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で、預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば私が帰ってきたとき、それを利息と一緒に受け取れたのに。そしてそばに立っていた者たちに言った、その一皆をこの者から取り上げて十皆持っている者に与えなさい。すると彼らは、ご主人様、あの人はすでに十皆持っていますと言った。彼は言った、お前たちに言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。今月はですね、イエス様が語られた例え話について、続けて学んできました。今日取り上げる例え話はですね、十皆の例えと呼ばれる話であります。今日はですね、この例え話から3つのことを皆さんに申し上げたいと思います。スクリーンをどうぞご覧ください。その3つのことというのは、第1番目に、神様に間違った期待をしてはいけないということ。それから第2番目に、イエス様は神様の期待に応えられるということ。そして、3番目、神様は私たち一人一人に期待されているということですね。今日この3つのことをこれからお話ししていきたいと思っています。これを見ていただくとすぐに分かると思うんですけれども、3つとも、期待という言葉が使われています。私たちはいろんな出来事やまたいろんな人に期待をしながら生きていくものだと思います。皆さんもそうではないでしょうか。いや、コロナが早く終わってくれないかなと期待している人はきっと多いのではないでしょうか。それから、今月はですね、長らく休校だった学校がようやく再開して、そして、子どもたちも学校に通うことができるようになりました。きっとですね、子どもたちも最初のうちはやった休みだと言ってたかどうか分かりませんけれども、でも本当に早く学校が再開してほしいと大きな期待を寄せていたことだと思います。私たちもですね、毎日の生活の中でそれぞれに期待していることがあると思います。いろんな出来事やいろいろな人に対しても期待をすることがきっとあるはずです。誰もがいろんなものやまた人に期待をするのです。そしてその期待が力や勇気を与えてくれることもあるでしょう。しかし時には間違った期待をしてしまうということもあるのかもしれません。今日はですね、この期待というキーワードから聖書を見ていきたいなと思っています。それではまず1番目のポイントから早速見ていきたいと思います。第1番目のポイントは、神様に間違った期待をしてはいけないということですね。もう一度19章の11節をお読みいたします。ご覧ください。19章の11節、人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからであ 皆さんはザーカイという人の話をご存知でしょうか。まだの方はですね、ぜひザーカイの話を読んでいただきたいと思います。実は今日この例え話のすぐ直前にですね、ザーカイの物語が出てきます。そしてそのザーカイの出来事の直後に語られたのが今日のイエス様の例え話、そういうつながりがあるんですね。この19章11節を見て分かりますように、イエス様はある人々に向かって例え話を語られました。それは弟子たちではありませんでした。そしてもう一つ、何よりも大切なことは、何のために、どういう目的でイエス様がこの例えを語られたのかということにあるのです。例えを語られたイエス様の目的というのは、人々の間違った期待を正すためであったということです。人々の間違った期待とは一体何だったのでしょうか。ザーカイの物語というのはエリコという町が舞台でした。世界最古の都市とよく言われる町、それがエリコというところなんですけれども、このエリコから約30キロもしないところにユダヤの首都エルサレムがあります。30キロと言いますとですね、多分ここ土浦から砦ぐらいまでの距離でしょうかね。それぐらいの距離のところにエリコから離れたエルサレムという首都、都があります。エルサレムというのは政治、宗教、文化の中心地でありました。そしてそのエルサレムに向かってイエス様が一歩また一歩と近づいていたことから、ある誤解が生じていたのです。どんな誤解かと言いますと、神の国がすぐにでも現れるのではないかという誤解でした。皆さん、神の国というのは一体何のことでしょうか。神の国というのは、私たちはですね、すぐにこの天国のことかなというふうに、思ってしまいがちなところなんですけれども、しかし2000年前のユダヤ人にとっては、神の国の意味はそうではなかったのです。当時の一般的なユダヤ人にとって、神の国というのは明らかにダビデ王国を指す言葉でありました。ダビデというのはですね、イスラエルで最も有名な王様です。そしてダビデによって治められていたかつてのですね、イスラエル王国のことを指しているわけです。神の国というのは、文字通りにとるならば、神様が王として支配されている国ということになります。かつてダビデの時代、ダビデが王様であったときに、イスラエル王国はまさに神の国をこの地上で実現した、そういう国を作り上げていたと言われています。神様が誠の王となって、政治的にも宗教的にもあらゆる領域で人々を統治していた、そんな時代がかつてあったわけです。ですからこのルカの19章で人々が期待していた神の国というのは、まさにそのような意味でダビデが治めていた、まさにあのような王国が再び到来するということを意味していたのです。そして人々はそんな国の到来を期待して待っていたのです。人々はイエス様こそがあの名君ダビデ王の再来に違いない、そう信じて疑いませんでした。そしてもう一度ダビデのように自分たちの国を治めてくれるのは、そう、このイエスしかいないと彼らは思い込んでいたわけです。そして期待をしていたわけです。しかし残念ながらこの期待は間違っていました。だからこそイエス様はその期待を正すためにこの例え話を語られたというのです。彼らは目の前でザーカイという男が変えられ、そして救われるのを目撃したばかりでした。 金の亡者のようにして私利私欲のためだけに生きてきたようなザーカイという男、そんな人間がイエス様との出会いを通して変えられていくのです。彼はですね、救われ、許され、そしてそればかりでなく本当に人が変わったように全く違う生活を送るようになるのです。そればかりかイエス様はザーカイを指さしながら、今日救いが来たと、そんな風に救いの宣言をされたのです。魂が救われ、そして変えられていく、そんな神の御業を見た人々が誤解をし、間違った期待を抱いていたというのです。皆さんはイエス様に対する間違った期待を抱いたことはないでしょうか。教会でも救われる人がいます。神の力によって人生が変えられていくということを私たちは目撃することができます。それでも時に私たちが抱くイエス様に対する間違った期待、また間違ったイメージというものがあるのかもしれません。皆さんは期待を裏切られてがっかりしたという経験がないでしょうか。誰にでもですね、そういう経験があると思います。例えば学校や会社に入ってみて、想像していたのとは全く違ってがっかりさせられた、なんていう経験をしたことのある人、それは結構多いのではないでしょうか。あるいはですね、結婚も同じかもしれません。結婚する前というのはですね、相手に何か大きな期待をしているものです。ある人がですね、結婚とは大いなる誤解であると言ったそうですけれども、でもまあ結婚する前にはですね、相手にこう期待をするわけです。しかし結婚した後に期待と違っていたものを見て、それでまあ文句が出たりするわけですね。さて、では私たちのイエス様に対する期待はどうでしょうか。イエス様は私のためにこういうふうにしてくれるに違いない、イエス様はきっと私の願い、私の祈りにこんなふうに応えてくれるに違いない、そんなふうに考えることがあると思います。そして一生懸命ですね、祈るわけです。イエス様、どうぞよろしくお願いします。でもその祈りが叶えられなかったり、自分が期待していたことが全然起きないというようなことがよく起きるわけです。そんな時私たちはイエス様に文句を言うのではなくて、まず自分自身の胸に手を当ててよく考える必要があるかもしれません。自分が期待していたことは本当に正しかったんだろうか、それとも間違った期待をイエス様にかけていたのではないだろうか、そんな問いかけを自分自身にすることが必要かもしれません。聖書の中にこんな言葉があります。どうぞスクリーンをご覧ください。ヤコブの手紙の4章というところにこういう言葉が出てきます。ヤコブ4章の2節と3節、あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。間違った期待を生み出すものは間違った動機です。イエス様に絶望する前に、私たちはそこで立ち止まってもう一度考えてみる必要があるのかもしれません。自分の期待していることが一体どこから来ているものなんだろうか、それを考える必要があるのではないでしょうか。神様に間違った期待をしてはいけない、そのことをまず第1番目のこととして覚えたいと思います。第2番目、イエス様は神様の期待に応えられるということ。続けて19章の28節をお読みいたします。これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。人々はイエス様が エルサレムに近づくことによって間違った期待をしていました。先ほど申し上げた通り、イエス様が王様になってくれるに違いない、そして神の国を、そう、あのダビデ王国をもう一度、そういうふうに間違った期待を周りの人々がですね、もうどんどんどんどん盛り上げて、そして期待をかけていました。しかしイエス様は人々のそんな誤解した気持ちを知りながらもなおエルサレムに行くことをやめませんでした。なぜでしょうか。それはイエス様が父なる神の期待に応えようとされていたからです。この後イエス様はエルサレムに入っていくことになります。いわゆるエルサレム入城と呼ばれる出来事なんですね。そしてその時ユダヤの人々はみんな大歓迎をしました。ホサナーホサナーというその大歓声とともにイエス様はエルサレムに迎え入れられることになります。私たちも先ほどホサナという歌を歌いました。ある意味で人々がホサナとイエス様に叫んだことは正しかったのです。しかし彼らはそのホサナと叫んだ舌の根が乾かぬうちにですね、次にイエス様に対して十字架につけろと叫ぶ群衆に変わり果てていくのです。イエス様に対する大きな期待、しかし時の権力者によってイエス様が捕らえられてしまうと、手のひらを返すようにして群衆の態度もそして叫ぶ声も全く違ったものになっていくのです。そんな風に人々が変わっていくということをイエス様ご自身がよく知っておられました。知っていてなおイエス様はエルサレムに近づいていかれました。なぜでしょうか。それはイエス様が人々の期待ではなく神様の期待に応えようとされていたからなのです。私たち自身ですね、いろんな人からいろんな期待をかけられることがあると思います。皆さんもそうだと思いますね。例えば子供の頃を思い出していただきたい。子供の頃というのはですね、自分の親から何らかの期待をですねされるものです。自分の子供にですね期待をかけ、夢をかけ、そして親は子供を育てるものです。あるいは学校に行くならば勉強においては先生から期待もされるでしょう。あるいは部活に入れば部活の先輩やそして仲間たちからそういった期待をかけられるものです。さらに社会に出れば仕事の成果や良い業績を残すということも期待されることでしょう。先ほども言いましたけれども、結婚するならば相手から期待がかけられるということもあるでしょうし、さらに年を取ったら年を取ったなりに周りから私たちは期待をされるものです。しかしもし私たちがそんな周りの人々の期待に応えることに終始してしまったとしたら、そうすると私たちは絶えず周りの人の目を伺いながら周りの人々の期待に自分を何とか寄せようとしながら生きていく、そんな八方美人の生き方をしなければならなくなるでしょう。イエス様もまたさまざまな人からいろんな期待をかけられていました。ある人はですね、イエス様のことを自分自身の王様になってほしいというふうに期待されていました。またある人はイエス様のことを医者だとみなし、またある人は自分の裁判官だとみなし、そしてある人は自分の人生を奇跡的に変えてくれるそんな人になってもらうことをイエス様に期待していたのです。しかしイエス様がまず第一に答えようとしたのは神様への期待でした。神の国とその義をまず求めなさいとイエス様は言われました。誰かの期待に応えようとして一生懸命になることも素晴らしいことでしょう。そしてその期待をモチベーションとして頑張っていくことも良いことかもしれない。しかし神の期待にまず応えていくこと、神の国とその義とをまず第一として生きていくこと、それが私たちに求められている生き方なのではないでしょうか。 イエス様はまさに神の期待に応える生き方を貫かれたお方です。私たちは誰の期待に応えるのかによってその生き方が変わっていきます。ですから私たちもまたまず神様の期待に応えるものになっていきたい、そんなふうに思うのです。さあ、さらに3つ目のポイントに進んでいきたいと思います。3つ目のポイントは、神様が私に、私たち一人一人に期待されているということです。19章の12節と13節をもう一度読みいたします。イエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を授かって戻ってくるためであった。彼はしもべを10人呼んで彼らに10皆を与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。10皆の例え話、早速ですね、その伝統的な解釈を皆さんに紹介したいなと思います。実はこの10皆の例え話というのは、イエス様ご自身のことを指して語られているというのが多くの聖書学者たちがですね支持してきた、解釈であるのです。つまり、この12節に出てきます身分の高い人というのはイエス様のことを指しています。そしてその人が遠い国へ行き王位を受けてくるということ、これはですねイエス様がやがて十字架にかけられ、そして3日目に復活してよみがえり、やがて天に帰られ、父なる神の下で王座に座すという、そして王となるということを指しているのだと言われています。さらにその王となられたイエス様がやがてもう一度この地上に帰ってくる、つまり終末にイエス様が再臨されることを指しているのだというのが、この十皆の例えの伝統的な解釈だと言われています。さて、その解釈がですね正しいものだと信じて話を進めたいのですけれども、果たしてイエス様はこの例え話を通して一体何を言われたかったんでしょうか。何を私たちに伝えようとされていたのでしょうか。イエス様の周りにいた人々はすぐにでもイエス様が王様となり、そしてあのダビデ王国を再建してもらいたいと心から考えていました。けれどもイエス様が王になるのは今すぐではありません。十字架の苦しみと死、葬りとそれに続く復活、それなくして神の国の到来は実現しません。何よりもイエス様が王として再び来られるのは終末、つまりこの世の終わりの出来事であります。それよりも今あなた方のなすべきことがあるという意味でイエス様はこの十皆の例えを語られているのではないでしょうか。人々は自分のために何かをしてもらうことをイエス様に期待していました。けれども逆にイエス様は私たちが神のためになすべきことがある、神様のために果たすべき使命があるということをこの例え話を通して伝えたかったのではないでしょうか。もう一度19章の15節をお読みいたします。さて彼は王位を授かって帰ってくると、金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた。彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである。例え話の中で10人のしもべたちに10皆が与えられました。つまり10人いますので1人1皆ずつですね、平等にみんな1皆ですね、こう王様になるご主人からですねそれを委ねられるわけですね。そして王となってで主人が帰ってきたときにそれぞれの働きが評価されるわけです。主人はですね その一ミナずつを一人一人のしもべに託して、これで商売をするようにと命じて旅に出かけていったわけです。ですからその一ミナがどうなったのかということをですね、王となって帰ってきた主人は見たいわけです。ある者は手元にあったその1ミナを元手にして10ミナを設けます。またある者は同じ1ミナで5ミナを設ける、そういう働きをしたわけです。そして王となって帰ってきた主人はそれぞれのしもべに評価を下されるわけです。しかし何にもせずに一ミナをただ隠し持っていたしもべに対しては厳しい評価が下されることが下されることになります。この時この主人の評価の基準は一体どこにあったのでしょうか。それはどれぐらい儲けたのかという額の問題ではありませんでした。自分に与えられた期待に応えようと、自分の使命役割にどれだけ忠実であったのかという姿勢がこの時問われているのです。19章の16節から19節までをお読みいたします。16節、最初のしもべが進み出ていった。ご主人様、あなた様の1ミナで10ミナを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良いしもべだ。お前はほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配するものになりなさい。2番目のしもべが来て言った。ご主人様、あなた様の1ミナで5ミナを設けました。主人は彼にも言った。お前も5つの町を治めなさい。主人は、先ほど申し上げた通り10人のしもべに1人1ミナずつをですね、平等に分け与えてそれを託したわけです。同じ1ミナでしたけれども、でもしもべたちがそれぞれ出した結果は違っていました。ある者は1ミナで10ミナを、そしてある者は同じ1ミナで5ミナを設けました。主人はですね、10ミナ設けたしもべにも、そして5ミナ設けたしもべにも良い評価を与えられました。なんだ、5ミナしかないのか、こっちは10ミナ儲けたぞというような、そういうことはおっしゃりませんでした。金額の多い少ないで主人は評価をしていません。数によって数字によって評価をしたのではなく、そのしもべの心の中にある動機、姿勢を問われたのです。どのような動機でどのような姿勢を持ってその一ミナと向き合ったのか、それが主人の評価の基準であったわけです。そして3人目に進み出てきたそのしもべに対しては大変厳しい叱責の言葉が与えられるのです。20節と21節、また別のしもべが来ていった。ご主人様、ご覧ください、あなた様の1ミナがございます。私は布に包んでしまっておきました。あなた様は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのです。主人はこの3人目のしもべに対して本当に厳しい評価をされます。なぜならばこのしもべを動かしていたものが主人に対する忠誠ではなく主人に対する恐れだったからです。神への間違った恐れは信仰者を間違った行動に駆り立てることがあります。恐怖というのは人間の心もそして行動も萎縮させるものです。しかし神が与えてくださったものは恐れの霊ではなく力と愛と慎みの霊であると言われています。主人を恐れて何もしなかったしもべのように、神を恐れて何にもしないとしたら、神様は私たちのことを喜ばれるでしょうか。いいえ、神様はあなたに大きな期待を寄せられています。 与えた一皆をあなたがどのように用いるのかを大いなる期待を持って見ておられるのです。今日最後にですね、この話をしてメッセージを閉じたいと思うんですけれども、あるクリスチャンのご婦人が、書かれた大変感動的な証をですね、その文章を今日は紹介したいなと思っています。この婦人がある日のこと、仕事帰りに駅の構内を歩いていたときに大きなですねポスターを見かけたんだそうです。そこにはですね、真っ白な白地にただ一言、あなたの世界の中心は何ですかという文字が印刷されただけの、そういうポスターがですね出てきたんです。ちょうど今スクリーンに映されているような感じですね。真っ白なその背景、そこにあなたの世界の中心は何ですかとその言葉が書かれているだけのものでした。これはですね、何のポスターかというと、映画の宣伝用に作られたポスターでありました。昔ですね、世界の中心で愛を叫ぶというそういうドラマと映画が、まあ、大ヒットしました。知っておられる方は皆さん知っておられると思いますけれども、有名な作品があるんですね。でその、世界の中心で愛を叫ぶが韓国でリメイクとして作られまして、今度は僕の世界の中心は君だという作品となって、まあ、日本でも上映されたわけです。その映画のプロモーション用に作られたのがこのポスターだったわけです。それでこのポスターを目にしたですね、先ほどのご婦人が、まあ、そこに惹かれるようにしてですね、ポスターをこう近くで見てみたら、案の定その白地になっているポスターの周りにいろんな人がですね書き込みをしているわけです。つまり自分の世界の中心をいろんな言葉でそこに書き連ねていたというのです。あなたの世界の中心は何ですかという問いかけに対して、ある人はですね堂々と恋人の名前を書いたそうですね。そしてある人はお金、ある人は仕事、ある人は趣味と、まあ自分のですね思うところをですね、それぞれもう自由にそのポスターの白地の部分に書き込んでいたんだそうです。そのクリスチャンのご婦人はそのポスターを見ながらしばし考えたんだそうです。自分にとって世界の中心となっているものは一体何なんだろうか。家族かな、いやいやいや違うな、仕事、そうでもない、それともお金かしら。しばらく悩んだ後で彼女はですね思いつきました。自分の世界の中心にあるもの、それが自分自身だということに気がついたんだそうです。彼女はそのことに気がついてしばらく呆然としたそうです。曲がりなりにも自分は神様を信じるクリスチャンである、教会にも行ってるし、そして家族みんなで神様を信じているはずだ、でも日頃家族やあるいは自分の生活にいつも不平不満を感じて、そして愚痴をこぼしていた。それは実はいつも心の中心に自分自身がいたからなんだということにですね気がつかされて、そしてもう愕然としたんだそうです。しかしそのことを分かって気がついて自覚したときに彼女の信仰のリバイバルが始まったと言います。神様は私たち一人一人にも使命を託しておられます。そしてあなたでなければならないところのその期待を寄せておられます。神様は私たち一人一人に一皆を託して、そして期待してくださっています。 皆さんはどうでしょうか。そんな神様からの期待を重荷だと感じるでしょうか。それとも神様の期待に喜んで応えていかれるのでしょうか。先ほどこの礼拝の始めに、あなたにとっての王は誰ですかという問いかけがありました。私たちは今自分自身に問いかけたいと思います。私の心の王座に座っているのは一体誰なんでしょうか。私の心のその中心を占めているのは一体何なのでしょうか。私たちは今日、神様が私たちに寄せてくださっている期待に応えるものでありたい。そして世界の中心にあるものが何であるのかを今晩もう一度自分自身の中で吟味し考えていく、そんな時を持っていただきたいと思うのです。神様の期待に応えるものとなっていく、そのことを求めていこうではありませんか。お祈りをさせていただきます。神様、主税人ザーカイがイエス様との出会いによって変えられていきました。ザーカイは救われ許されただけでなく、本当に心の中から新しい人に作り変えられていきました。救われたザーカイは自分に与えられたものを持って行動を始めました。騙し取ったものを4倍にして返し、財産の半分を貧しい人々のために捧げました。私たちはその金額に驚くのかもしれません、その数字に驚くのかもしれません。しかし主は金額ではなくザーカイの心をご覧になり喜ばれました。私たちにもあなたからの一ミナが委ねられています。賜物と能力とチャンスが与えられて、それを主のために、神の国のために用いるようにと期待されています。人々が主イエスに間違った期待をかけ、間違った願いを持っていったとき、主イエスは人々の期待ではなく神様あなたの期待のために前進されていきました。神様、私たちもまたあなたのために生きるものとさせてください。あなたのために一ミナを用いて、その与えられたものを生かしてあなたにお返ししていくような、そんな生き方をすることができるように私たちを用いてください。今世界の中心があなたであると告白します。私の心の王座をあなたに明け渡します。どうか私たちをあなたの使命に生きるもの、あなたの期待に応えるものとしてくださいますように。私たちのために全てを捧げてくださった主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく祈りの時を持っていきましょう。
私の王座にあなたがいてください。僕の口から出るこれすらも所詮はざれ言、でもこの言葉を主が聞いて、主がそれを実現してくださる。皆さん一人一人の王座に主が必ず座る、それも主がなされることです。ご無理でない方はお立ちください。 今こそキリストの愛に応えて共に賛美していきましょう。私が神のこと、
私が神のことされた国の私が無限の愛の御座に抗がしゃをしよう。こんな私のためにさえ命まで与えた十字架の愛の大きさにただ感謝をしよう。
今こそキリストの、
今こそキリストの愛に応えて命をすべてを捧げよう。
生きる
自信を失った迷い子の私が生きる力もないけれど何かをしていこう。こんな小さなものだけど何かを捧げよう。今こそキリストの愛に
一番最後に土の器を、こんな私でさえも主はそのままで愛してくださる、私にしかできないことが必ずある、主にあって共に賛美していきましょう。
土の器、 で流れる。こんな私でさえも主はそのままで愛してくださる。だから今主の愛に応えたい。私のすべてで用いてください。主よ、私にしかできないことが必ずあるから。土の器、崖だらけの私、その崖からあなたの光がこぼれ輝く。土の器、ひびだらけの私、そのひびからあなたの愛があふれ流れる。こんな私でさえも主はそのままで愛してくださる。だから今主の愛に応えたい。私のすべてで用いてください。主よ、私にしかできないことが必ずあるから。
こんな私で、
こんな私でさえも主はそのままで愛してくださる。だから今主の愛に応えたい。私のすべてで用いてください。主よ、私にしかできないことが必ずあるか。
私にしか、
私にしかできないことが必ずあるから。
これにてオープン礼拝を終わりにします。